防災特集、地震から命を守るために、危機管理課、電話 21-5523。 タイトルバックに、被災地支援の際に市職員が撮影した石川県珠洲市内の写真があります。毎年9月1日は防災の日です。この防災の日は、甚大な被害が発生した大正12、1923年9月1日の関東大震災を教訓とするために制定されたものです。大規模災害のニュースを見るたび、もし自分の町で起こったらと不安を感じ、ちゃんと備えておこうと思いませんか？しかし、そういった防災への意識は時間の経過とともに薄れてしまいがちです。防災の日をきっかけに、私たちが今からできる対策や備えを改めて考えてみましょう。南海トラフ地震による被害想定。私たちが住む伊勢市は、南海トラフ地震が発生した場合に、著しい地震被害の恐れがある地域に指定されています。三重県により、平成26、2014年に被害想定が公表されてから12年が経過し、社会情勢の変化などに対応するため、新たに三重県南海トラフ地震被害想定が公表されました。新たな被害想定によると、理論上最大クラスの想定では、伊勢市で約6900人の死者数が見込まれています。津波からの避難や避難の後に命をつなぐための備えを今一度確認しましょう。理論上最大クラスの被害想定、一部抜粋。被害内容、被害数の順です。死者数約6900人。重症者数約2700人。軽症者数約4100人。全壊焼失棟数約3万4000棟。半壊棟数約1万2000棟。引用、三重県南海トラフ地震被害想定。三重県ホームページの二次元コードがあります。命を守るために、被害を減らすために大切なことの一つは、適切な事前対策です。おのおのが生活環境に合わせた防災対策をするためのヒントとなるよう、被災地で活動をした3人と、被災地の自治体職員にお話を聞きました。能登半島地震を教訓に、現地での活動で感じたこと、災害復旧のために現地へ赴き、活動する中で感じたことを語っていただきました。今この瞬間地震が起こったら、という意識を日々の暮らしの中で、能登半島地震から数ヶ月後に現地を訪れましたが、正月飾りがそのままになっていたり、生活用品が見えたまま家が崩れていたりと、報道だけではわからなかった衝撃的な光景を目にしました。水も電気も止まっており、道路が寸断され、物流も止まり、町が機能していない状況でした。大地震は普段の生活リズムの中のどの場面で起きるかわかりません。それぞれの場面に応じた行動をあらかじめ想定しておくことが命を守ることにつながります。先日も熊本で地震がありましたが、こういった状況を決して人事だと思わず、今この瞬間地震が起こったら、という意識を持ってほしいです。まずは家族で、向こう三軒両隣で、そして地域全体で、平時からのつながり支え合う関係を築いておくことが大切だと思います。伊勢市災害ボランティアセンターセンター長小山さん左と河合さん右の写真があります。 自分なりの防災の日を作って定期的に備えの見直しを。被災地では避難所でお話をして心のケアや困りごとの聞き取りなどを行いました。初めて現地に入った時、映像や写真で見たものと全く違う現実が目に入りました。震災から時間は経っていますが、旅行を兼ねてでもいいので、現地に立ってみてほしいです。現実を知ることで防災への意識も高まると思います。被災地では食の偏りに困る人もいました。非常食は味が濃く同じような味付けで飽きが来てしまいます。お気に入りの食べ物や日持ちのする缶詰、お菓子などをローリングストックしておくことも大切です。また、缶詰を使った簡単なアレンジ料理ができると、いざという時に役立ちます。台風の時など、自分なりの防災の日を作って、それぞれのライフスタイルに合った備えの見直しや、いざという時の行動計画を確認する機会を作っていただきたいです。伊勢市防災コーディネーター、防災士、子ども・女性ネット東海、新谷さん。新谷さんの写真があります。能登半島地震の経験から伝える。被災した立場から、事前の備えとして準備しておくと良いものを教えていただきました。1. トイレ環境の現実と備え。断水によりトイレが使えなくなり、避難所のトイレは水が流れないまま使用され続け、排泄物が積み上がった状態でした。便器に袋をかぶせて使用し、凝固剤で固めて捨てるタイプの簡易トイレの備蓄を強く勧めます。2. 食料の備蓄。地震が発生したのは1月1日だったので、正月用に買い置きしていた食材が自宅にあり、支援物資が届くまでの数日間をしのぐことができました。日常的に少し多めの備蓄をおすすめします。3. 余裕を持った燃料、充電。地震発生時、車のガソリンは半分程度しかありませんでした。ガソリンスタンドも営業しておらず、大きな不安につながりました。ガソリンや携帯電話の充電など、満タンにできるものは常に満タンにしておくことで、災害時の不安を一つ減らすことができます。4. 家の耐震化。私の自宅は幸いにも無事だったので、発災後も住み続けることができました。家を失うということは、計り知れない心身の負担があると思います。震度7でも耐えられる家があるのは大事だったと実感しています。伊勢市の職員が撮影した被災地の写真があります。輪島市役所上杉栄一さん。能登半島地震では、罹災証明書を発行するために必要な建物の被害認定調査を担当。上杉さんの写真があります。木造住宅の耐震化で命と暮らしを守る。住宅政策課、電話 21-5596。100% 積み上げ建棒グラフ。令和6年能登半島地震における木造建築物の被害状況。木造建築物の被害が大きかった地域を対象。縦に 0% から 100% の目盛りがあり、旧耐震基準、新耐震基準、平成12年基準のそれぞれに、倒壊崩壊、大破、軽微小破中破、無被害に分類された被害状況の棟数と割合が示されています。旧耐震基準、倒壊崩壊、662棟、19.4%、大破、 676棟 19.8%、 警備・消波・駐波1644棟 48.2%、 無被害426棟 12.5%、 新耐震基準倒壊・崩壊48棟 5.4%、 大破103棟 11.5%、 警備・消波・駐波505棟 56.6%、 無被害237棟 26.5%、 平成12年基準倒壊・崩壊4棟 0.7%、 大破8棟 1.3%、 警備・消波・駐波198棟 32.6%、 無被害398棟 65.5%。 また倒壊・崩壊・大破の合計は旧耐震基準の 39.2% に対し、平成12年基準では 2.0% であることが破線で囲まれています。グラフ終わり。令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会最終取りまとめ、令和7年12月をもとに作成。令和6年能登半島地震で亡くなった人の死因の8割が家屋の倒壊によるものでした。伊勢市には耐震性が低いとされる旧耐震基準の木造住宅が約12,500棟あります。地震による住宅の倒壊被害から命と暮らしを守るためには、住まいの事前の対策が必要となります。今回、市の補助制度を活用し、耐震補強工事を行ったお宅を市長が訪問し、直接施主さんと建築士さんのお話を伺いました。市長が聞く施主さんの声。岡本三丁目在住の A さん。築60年の木造住宅で生活。令和6年度に市の無料耐震診断を受け、その後補助金を活用して耐震補強工事を実施。A さん宅の耐震評点。補強前 0.19 点。倒壊する可能性が高い。補強後 1.05 点。一応倒壊しない。市長、いつ頃から耐震を意識されましたか？ A さん、10年ほど前、お風呂場をリフォームするため、業者に自宅を見てもらったことが、耐震を意識するきっかけとなりました。その時に、家が歪んでいるとの指摘を受け、他にも複数社に見てもらいましたが、すべて同じ回答でした。月日が経つにつれて、家の歪み、特にベッドで横になっていると目に入る襖の上部の隙間が気になってきました。このことを建築関係者に相談したところ、市役所を案内され、無料耐震診断を受けました。その後、自宅の耐震補強工事を進めていくことを決断しました。市長、工事中に不安なことはなかったですか？ A さん、不安はなかったですね。設計者の方は市役所を通じてお願いした人で安心できたし、施工業者もその設計者の方からの紹介だったので安心していました。自分で工務店を探して依頼するのは不安だったのでよかったです。市長、耐震補強工事が終わってみてどうですか？ A さん、大満足です。安心して寝ることができています。市長、耐震補強工事をされていない人へ伝えたいことはありますか？ A さん、大地震はいつ起こるかわからないし、予測できないものなので、早めに 耐震補強工事をした方がいいと思います。補強箇所を確認する市長の写真と、押し入れの壁などを補強し、耐震化した様子の写真が2枚あります。市長が聞く建築士さんの声、A さん宅の補強設計と施工管理をした浜口太さんと浜口博之さんにもお話を伺いました。浜口太さんと浜口博之さんが話し合っている様子の写真があります。市長、最近普及が進んでいる低コスト工法とはどのようなものですか？太さん、博之さん、従来の工法と比べて天井や床を破る工事が少なくて済む工法です。これにより復旧費用を抑えることができるので、コストダウンにつながる可能性があります。この工法以外にも、押し入れの中などの仕上げが不要な部分を補強するなど、コストダウンを考えています。市長、耐震診断をしてから、実際に耐震補強工事を行うまでが難しい。その原因となっているものは何だと思いますか？太さん、ひろゆきさん。一番は、どれくらい補助金で費用をカバーし、自己負担を抑えられるかだと思います。あとは、耐震診断の結果を聞くときは、耐震の意識が最も高まっているときなので、その時に私たちがしっかり寄り添って具体的なアドバイスをできるかが重要だと思います。私たちの話を聞いた上で家族と相談してそれぞれのライフプランも考えながら耐震補強工事を進めるか決めていただきたいです。浜口博之さん、家のちょっとした変化を感じたら住宅政策課へ相談してみると良いです。補助金の活用は費用負担以外にも市が間に入って工事内容などをチェックしてくれるという安心感もあります。浜口博之さんの写真があります。市の耐震補強補助制度をご紹介。耐震補強工事までのステップ。1.耐震診断。次の条件を満たせば、無料で耐震診断を受けられる可能性があります。診断の結果、建物の耐震性を表す評点がわかります。条件1、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。条件2、3階建て以下。店舗併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1超が住宅。評点区分の順です。0.7 未満、倒壊する可能性が高い。0.7 から 1.0 未満、倒壊する可能性がある。1.0 から 1.5 未満、一応倒壊しない。1.5 以上、倒壊しない。丸2、評点 0.7 未満の場合、耐震補強設計を行い。丸3、設計に基づき耐震補強工事。その結果、評点 1.0 から 1.5 未満、1.5 以上になる。2、耐震補強設計。耐震補強工事を行うための耐震補強設計書の作成に必要な費用を補助します。補助金額最大18万円。精密診断による補強設計は最大34万円。1. 耐震診断の結果、評点が 0.7 から 1.0 未満の場合も耐震補強設計の補助対象となりますが、3.耐震補強工事の補助対象にはなりません。3. 耐震補強工事。耐震補強設計書に基づき行う評点 0.7 未満を 1.0 以上にする耐震補強工事に必要な費用を補助します。 補助金額最大 157.5 万円。同時にリフォーム工事を行う場合には最大20万円。リフォーム工事費の3分の1の補助が受けられる可能性があります。4. 耐震シェルター。耐震シェルターなどの設置に必要な費用を補助します。補助金額最大100万円。各事業について詳しくは市のホームページへ。市のホームページの二次元コードがあります。